回りました。で、カウボーイビバップっていう、東京さんの声が入る。カウボーイビバップっていうのは、ほんとすごく完成度の高い作品で、
東京さん見たことある？
全部は見てないですけど、見たことある。
まあ、すごいですよね、あれはね。
ハードボイルとかいう言い方でいいんですかね、
あれはね。だから、エヴァンゲリオンってちょっとなんか、押したくなるところがあるんだろうけど、カウボーイバップはまあ、ジャズバーに通う俺ってかっこいいやんみたいなところで終わって。
え、それは例えですか？
例えとして、なんかこう、これはこれ見て、こことして完結しているっていうさ、
う
ん、スナックじゃないよね。
うん、ジャズバー。
ジャズバー。スナックやん。あけみちゃん、俺行かんと女の楽しないやろみたいな、この勝手な思い込みで、
はい、
その気にさせるっていう。
ああ
映画と演劇か。ああ映画っていうのはもうその中でかかってたら映画なんだ。演劇ってゼロじゃ成立せんよもんね、
うん。そうですね。
誰かが行かなければ演劇はそこに発生しないっていう。プロレスとボクシングとか、ボクシングは無観客でも成立。プロレスは成立しないもんね。だから、ボクシングっていうのは勝敗なんて、どちらかってどうだったって。それの、報道というか、こういう記録っていうのは大事じゃなくて、プロレスってやっぱその道中であって、
はい、
どれだけのドラマ性があるか。
はい、ドラマ性ね。
ドラマ性の余地があるものっていうものは押されやすいんじゃないか。エヴァンゲリオンというこのある種の未熟なものをどんどん大きくしたいという欲求がないカウボーイバップにはね。
ああ、
これすごいわ。
ああ、ドラマ性か。それ、なるほど。僕ないですわ。ドラマ性が。
でもね、それはね、自分というものをある種俯瞰というか客観的に見てさ、
うん、
その恋愛研究会、うん、まあ思い出ってあるやん、はい、エピソードってあるやん、
はい、
それってすごく断続的というか、まあそういうことがありました、こういうエピソードっていうさ、
はい、
で現実って多分そうやねんね。で何でもないことがバッと浮かび上がってきて、その劇的に自分を変えたものもあるんだけど、でもこうそこに一連はない、無理付けしたらあるけどさ、
はい、
平川、月見峠の平川と三木明という男で、俺でこの、うん、味噌の下が今お店になってるけど、その前なんか自販機置いててタバコ吸えるっていうスペースがあったんです、この下に、
はい、
でそこでインターネットラジオを撮ったっていうさ、
はい、
そういうことがありました、
はい、
でそれに、そこからこう派生というか通じて何かこう広がりがあったかっていうさ、
はい、
それあるといえば何だかあったんやろうけどさ、
うん、
その恋愛研究会っていう一つの作品としてまとめましたっていう中で、
はい、
うん、そんなしょっちゅうそこに何か行ってないやん、
うん、
ある種の部活性というかさ、
はい、
あの時俺がすごかったよかったよなみたいな一連性はないよね、
うん、
まあ、俺からしたらラグビー部に来ました、
うん、
でラグビー部にいたけど、そこになんかこう潤いのあるエピソードってあるっちゃあるけど、ないっちゃないというか、終われて割と乾いてるやん、
はい、
なんかラグビー部の最後の試合でみんなとか泣いてる子がおって、俺も泣きそうになる気持ちはあって泣くんだろうなと思ったけど、やっぱどっかで俺最後の試合でスクラム組んだ時、真ん中おってた時に平行いたのね。
スクラムをこの時は真ん中に人おるんですか？
真ん中にここピッチャー線と俺こういっちゃう線とでサイドがおって、その間に4人がおって、俺の真後ろにこういう人がおって、で平行いたのね。でなんか帰り道、あの時平行いてすまんかったら、やっぱりかーって言えってのがあったんやけどなんかそこがピックアップというか乾いてるやんか、やっぱその浜村淳さんのさ、
はい、
その時この曲がみたいなで、こううまいことつなげるけどさ、
うん、
それそんなつながってるかって思え、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、
その時流行ってたのがこの曲です、その時聴いたのがこの曲ですとか言うけど、うん、いやそんな繋げるわっていう、その恋愛研究会っていうのを否定じゃないけど、まあ多分事実なんやろ、別にその人の中での物語があるっていうか、そんな物語ってないのよ俺はね、うん、受け取り方やからね、うん、僕はそこまでなかった、うん、だから思い出すよ、あると元気かなぐらいには、
はい、
そんなウェットにはならんよね、で、
お
ね、梅田の劇場で泣いた俺が言うのも変やけど、まあまあまあまあ
梅田の劇場で泣いた、
ないないない、見たやんかな、ね、酒を泣いてたけど、そこになんか物語みたいな、こう情熱大陸始まったみたいな、関本をあんだけ茶化したけど情熱大陸してんかみたいな思うかしらんけど、まあでもこうトトー組んでっていう気は全くないのね、
あの時ね、
たまたまこうなったとかそういうつながりが偶発的にあるけど、このあれ、映画校じゃん、僕ってほら、映画校だけど、だからここやねん。
どこや
だから、蒸れるってあるやん。
蒸れてまんの
蒸れへんやん。って言ったら、それはそれ寒い、寒いけど、それは、蒸れないという、一人であるという美学とかってなんとかじゃなくて、なんか集団のこの輪のつながりの中におったら、もう、
はい、
途中でもうええわっていうか、そんなしょっちゅうしょっちゅう淡いのみたいなさ、みんな頑張っていこうっていうノリがしんどいっていうだけで、俺は一匹狼だぜとかなんか言ってるやつも、あそれはそれでまあそれでいいけど、そんなかっこいいことかとも俺は思ってんのよね、たまたまでしょ、うん、
そうやな、たまたまやな、多分まあ僕
は群れてる人を俺は全くだから、ここの過去を否定とじゃないけど、やっぱこう、すごい密やん、こういう、密というか、つながりがね。
はい。
で、3日に一遍こいつ会ってたみたいな関係も、そら、いいよ。
うん。
うん、こういう、いいけど、で僕はそうじゃないけど、たまたまでね、そういうところに身を置けたら、それは幸せなんやろなとは思うけどさ。
それってたまたまなのかな？やっぱもう、おのずとそこ行っちゃうんじゃないですかね。じゃん、うん、僕
は例えば俺らがガールズバーにハマったとしようよ、
はい、
3回目ぐらいでこれ脈ないな思ったらもう、あまあまあそこから2月に1回3月に1回とか、
うん、
そんなガーッと熱量上げる、あまあこうしたもんかなぐらいだったらってことやんか、そういう関係性を構築したらさ、やっぱそんな物語は伸びないもんね、こういう人らのしんどさは分かった上で、なおかつこっちの船に乗った方が楽しいぞって思えたら、そういうふうに意見やろうけど、
うん、
これはこれで、まあ、楽しいわやけど、まあ、こうなんだろうって思うや
ん。陶芸家さんは群れてるんですか？
群れないでしょう。
いやいや、我々はだってこの
シーン。イメージとしては群れ、う
ん、このシーンしか知らんけど。
さっき、グリさんが言ったように、どっちかっていうと苦手ですね。
苦手で群れていない。
はい、
苦手というか、まあ、結果、遠のいてまうみたいな。
なんか、居心地良くなかった。
居心地良くない。
それは別に周りが悪いとかじゃなくて、
自分が悪いと思うパ
ターン、ね、はい
はいはい、
お。なるほど、なるほど。
10代、20代前半ぐらいまでの、ある種、ちょっと、スタンドバイミー的なノリの、わーってのはさ、あったけどさ、
はいはい、
30超えたら、まあ、
それね、僕だから学生の頃とかわりかし群れてたんですよ。ほんでまあ、側から話していったらそのどちらかが中心になりがちな存在であって、ほんで気ぃついたらぬぬっと思い出して、あの群れてないなっていう感じになってきて今ね。学生の頃とかわりかし群れてたはずやん。いきなりどっか行こうやとか、ゆりちゃんどっか行こうやみたいな感じで言われなくなったなってのがあって。ほら、それって、学生の頃と社会人、まあ二十歳超えてからとかの僕には何かしら多分人を引きつける何かが欠落したのかなんかわかんないですけど、 集まってこなくなったっていうのは多分何か僕が発してるんじゃないかなと思うんですよね、人に対して。これを究明しない限りはね、これね、多分ね、売れないですよ。ほんまにほんまに。ほんま、もうピンになってるからね。
そうや
な。うん。だからコンビ解散して、まあ、とにかく滑ったんですよ。なんか舞台滑って、
ほ
ん
でその時。それはでも。
いや、これちょっと聞いてくださいね。これ何かな
さっき言うで。さっき言うけど、最初の1回、最初の2回、最初の3回って、30回ぐらいやらんとさ、水月純ぐらいのもんでなければその30回ぐらいしようやっと、まあ手応えがあるもんであってさ、滑り倒したら、まあ、10回ぐらいのことを言ってんやろ、たぶん。
ね、そのまあまあ、回数の問題じゃなくて、その、これを続けてるとウケないなっていうのがなんか明確に分かったのはって、これ何かなって思う。出方なんですよ。舞台の出方。僕漫才の時に、元相方が先出てて、僕が2番手に出てたんですよ。どうもーって言って。ほんで、ボケをやってたので、多分、一人で出てきたら、ちょっと お客さんからしたら、もう情報量が多いというかっていう感じの出方をしてるんじゃないかなと思って、出方を変化させたら、だいぶ変わりました。
うん、そうやろ。だからテクニカルなとこやね。
はい。だから、それに気づかん限りは、多分、なんで滑ってんねやろうとか。だから、衣装も変えたりとか。うん、もうなんか、その、コンビのままの時、いや、コンビの時にピン出る時とかやったら全然あったんですけど、でも、コンビ解散してからも、なんか同じようにやってたら、ちょっともうこれ、一人やったら、お客さんに対して情報量が多すぎるなと。意味わからんジャケット着て、金髪で、レギンスで、ようわからん靴履いて、これ、なんやこいつはと。ほんで、漫談って、自分でずっと変なこと言ってるから、もうなんか、入り口変なやつは変なこと言うし、とか言う。なんかもう、なんか結構考えましたね。そっからはなんか好き勝手喋れるようになりましたけど。そうそう。
まあそれは、うん、エンターテイナーとしてね。
はい。
でもその、そこからこう世に出るとなった時に、昔、池上に興味あるわとうちうちで思ってもらえてたものがどっかで欠落したというか、
はいはい、多分そうでしょうね。でその例えば一緒にライブやろうやっていうのも言われない。
ああ、あるわ。それはあるな。
うん、
それはわかるな。
だから自分で全部仕事作って全部自分で主催して仕事をライブをするんですよ。呼んでくれんのとかほんま西根くんぐらいかなとブリキさんもそうじゃん。少ないでしょ、多分。呼ばれるのが多いわけじゃないでしょ。
ちょっとその現実主義みたいなところ、なんか、ことを一回呼ばれたら、じゃあ、どういうふうな宣伝して、何人僕が連れていけるか分かりませんよみたいなこと、はい、さっき腹割るやんか。
はい、割りますね。
そんなんじゃないやんか。頑張っていきましょうよっていうさ。
呼ぶ側はまあそうですもんな。一緒にやろうとか言う人は。一緒にやろう。いや、
でも、さあ、やりましたって、誰も経験があった時に、あなたが思ってるよりしんどいでっていう。で、その中でこう、でも、なんか、まあ、俺らほんまに、ほんまのおもろいとこついてるしみたいなこと言ったら、うん、誰もとって思ってもらえる、うん。情熱というか、なんか、そういうことでもないでっていう。これは水月純との出会いが大きいよね。ほんまにおもろいもんはとかって、そんなもんもう言わん。ほんまにおもろいのあろくさや。
まあ、我々は面白いと思いますね。我々はね。
いやー。
楽しめない人の方が多いですよ。
いや、でも、
水月純さんは、結局こっちありきっすもん。
1対1だから困るんでしょ。
それはそうやけど。
それこそ1対1でジャズバーでとかやったらもう、カウボーイビバップもその、なんかわからんすけど、そのジャズバーで水月純と一緒やって、絶対そんな空気ちゃうのに、これちょっとポスターって言われたら、いやもう、こんなもうフライヤー1枚もないんだよ。1枚もフライヤーないの見てわからんかと。
でもそれ自体コントやんか。ジャズバーで、 ちょっと有名人って感じがしてんねんわ、こいつくるくるパーや。なんか芸人ってくるくるパーのふりするけど、お前ほんまもう見ろよっていう。
そう。
ちょっと有名人やねん。ほんまもんやぞって思う。
まあね、まあね。
うん。
楽しめ出ないと思いますけどね。大体の人間は。
いやいや、言ってあれやで。俺がその宮崎潤とずっと付き合う回と違って30分くらい腹抱えて笑うっていうのが、お笑いとしたらほんま宮崎潤やで。
まあまあまあ、そういう、そうやな。まあ、お笑いとしてね。
うん。あれ、トラさんやもんな。親戚やったらつらいもんな。
つらい。
近所におったらな。旅先でね、なんかちょっと、いいってことよなって言いながらどっか行くからね。うんいいけど、あれずっと近所におられたらね、ずっとこいつ。
なんかもう、そのシーンとして分からんすけど、なんか、二人ペアの、なんかアウトドアとかになって嫌じゃないですか。
嫌やな。
なんでに、ペアでこの人やねん、みたいな。箸持ってこいって言われてても、箸忘れたとか言うて。
いや、ごめんね。なんか僕、ねえ、今テント張ることをしましょうって、スイカの温度がってことスイカっていうのは、これが一番うまいね。
そういうことでしょ？そういう人じゃないですか。
で、まだテントとか、キャンプに対して喋るのも大体10分ぐらいで、あとは、坂本龍一の方とか。
キャンプファイヤーそっちのけで坂本龍一ね。
坂本龍一の。で、高橋幸宏さん？
ん？
ドラムしてる。ね。高橋さんはどうですかみたいなこと言っても、何それって平気で言うで。いや、YMO や。
あ、だからそこ知ってんのにここ知らんみたいな。
ここ知らんみたいな。
ああ。
あいつ、心底アホやね。
そういうのも、
最高や
わ。そういうのを我々楽しめれるけど、やっぱその 最大瞬間風速を吹かしてる瞬間もやっぱ楽しめない人もおるから。
おるな。
うん。いや、そこはね、やっぱ、うん、楽しめれる側で良かったなって思いますね。
良、うん、かったんかな。やっぱ西野さんじゃないとダメやったんちゃう。キングさんも俺はもう俺を超えるおもろい人って白旗あげるやんか。
う
ん。いやでもあれはとか言う人やろ。
うん。
金儲けてる人って結局。
うん。
なんかいくつこねる人多いやんか。
うん。
いくつこねた方が良かったんちゃう。宮崎潤さんをメルマにしても。圧倒的やからな。
理屈、まあ僕も理屈っぽいけど、なんか、ようわからんことに対してゲラゲラ笑うのは好きなんで。
なるほど。
だから、僕としたら好きな笑いなんですよ。それ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
だから、あの、笑える側でよかったなと思います。だから、僕は。
戦後焼け跡、焼け跡派とかいうか、その、本能に近いよね、あの、うん、テレビが悪いわけちゃうけど、まあ、テレビがちょうどいいようにね、
はい、
デザインされてるからいい、フォルム化されてるからいいけど、まあ、ちょ、お前ってもええ格好してるもんね。
そりゃそうですよ、
ね。表現っていうのはね。
テレビはええ格好しいでしょ。
うん。まあ、はい。では、陶芸家さんが押してくれてるのは我々ですか？そういう。
これだから箱押しになるんでしょ？その。
あ、そういうこと
ね。ね、箱押しっていうね。一押し、だからメンバー、一押しメンバーやったら、その押しになるけど。これだから箱押しですわ。
だから、ムチムチの無に来てくれてる7割方は、
はい。
ルーさん押しですね。
それ、一番言ったらダメですよ。
あの子が、あの子がイベントしたら、多分、動員としては一番硬い。い
や、そのルーさんって方が、
私って方が、あえて距離を取ったり。
まあ、聞いてはると、仮定してね。
ルーさん一人だったら、こう、ちょっとなんかこう、ふわーっとするかしらんけど、まあ、微力ながらも我々どっちかが、なんか、じゃなくても、ルーさん一人でもいいやけど、なんかちょっとこう、構成みたいな、出ないまでも、我々がこう構成して、あの子が来たら、まあ、それが一番動員できるのかもね。
ルーさん、そうですね。うん。 で出席取り張るじゃないですか。私行くんですけど、あなた行けますかみたいなね。ほんで、集まってくれはるんでしょ。
次回のムチムチとは言わないが、いつからムチムチのルブさんが誇れて
る。次回にあげます？
あげましょうか。
舞台にあげたら喋んのかな。
喋るぜ、もうモスコメール2杯ぐらいで喋るよ。
じゃあそれおい。
なんだよ、家庭の話じゃないの。飲んだら喋るタイプやろ。
確かに、飲んだら喋るっぽいですよね。なんかお酒は好きそうな雰囲気あるから、酒で間違ったりとかせえへんぐらいの酒しか飲まんような気はするけどな。
天真爛漫さね。
そこは多分、計算尽くされた天真爛漫さやから。
あいつ計算か。
はい。だから、モスコミュール2杯ではやっぱ、パチクリにならないですよ。
パチクリ
ならんならんならん。
バーチクリって。
ならんすわ。その、予想言いはできますよ。酔っちゃったみたい的な感じの。2杯はね。うん。ほんで、ちゃんと終電、なんやったら、駅5分前ぐらいに着きますわ。終電5分前ぐらいに。ちゃんとしょんべんまでして、電車乗れるから。
しょんべんって言うな、ちょっと。せめてしょんべん。しょんべん
何が違うねん。
いや、違う、そのドブでビャーってやるみたいな。おしっこしっこ出ると、しょんべん、しょんべんって。最悪漏らしても、まあええわ、みたいな感じで聞く。あの子がやったら、もう全解決は言えんけど、まあ、そこそこの人がハッピーになりそうやな。あの、天真爛漫で。
ロボスさん来たとき、だから僕逆に客席座って、ゴリキさんと二人でやったらいいんじゃないです
か？いや、もうそこはテレコで。
いや、ちょっと。
交代制で、みんなで回す。
ああ、もうそんなもうたまらんのちゃいます？もう花びらやんか。
そういうこと言うな。それはストリップの用語で言ってるやんか。そういうことを言うな。
言
うほしい。
やっぱ女性ってやっぱいいんやろな、その。
だって考えてみ、この子、卒業旅行の話でた思い出してほしいんやけど、卒業旅行どこ行ったんって言って、俺が長島温泉かとか、パルケスパーニャ行ったのって聞いたら、ないでしょってあんねんで、ね、パルケスパーニャ
も。存在はね。
存在は、どこ行ったロンドンって。洋食屋ちゃうで。実際問題のロンドンやで。
パン屋か洋食屋やな、我々からしたら。うん。そらそやわ。
俺らがもしロンドン行ってみ、まあ一応とかつけるやん。たまたまというか、もうロンドンって男が行ってみ、もうソース感やで。ロンドンって言っても絵になるっていうさ。
ロンドン行こうと思って行って木の先っすね、やっぱ。うん、ロンドン行かれへんな、木の先やな、行けて。うん、
いやそういうのが許されるのが推しなんでしょう。
はあ、
ある種のエゴが、はいはい、エゴと言いますよ。いつかはルーさんを基準に、ルーさんここに上がってくれて、
はい、
みんな来るでしょう。
来るですよ、そら。来るです、来るです。
来るです
、はい
はい。我々は押されてない。
押されてはないやろなぁ。
陶芸家さんは変わり者やなぁ。チャビト。なんか惜しいというか、茶人だよね。
茶人。
へんてこなものに対する、こう、ある種な、へんてこも行き過ぎて何でもないもんやったりするやんか。
うん。
ねえ。
はい。
聖鷹、泡立ち層とフェンスの風景とかさ、それがどうしたのみたいな。いい感じの砂利やと、これチャビビットでしょ、
うん、
そんなん押そうとは思えへんや、
うん、
人々が、
はい、
タモリさんみたいな、この坂道がね、うん、これがどうしたのや、
うん、
だから陶芸家さんはこの坂道が、
うん、
いい感じで我々人気ない感じがな
かった
、うん、いい人気がない、
人気があった時期はあるのかっていう、
人気があった時期は僕はなかったから。僕はなかった。 僕あなたはあったよ。
ちょっとあったんですよ。ちょっとだけね。そのテレビとかラジオとかメディアにはそのミックスしてこないけど、なんかこのライブシーンではちょっと人気あったんですよ。これがね、
22ぐらいが3つぐらいついたんじゃん。どういう。
僕チケット50枚とか、はい、僕取り置きとかで割ったりだとか。
めっちゃ人気あるよ。
ちょっと人気あったんですよ。ちょっとだけね。
うん。なぜそのライブで俺呼んでくれないの？
いやいやいや、いろんな人が出るライブとかね。
今となりゃ、まあ。
今となったら多分ほんまに。
我々こっからです。
数万ライブ我々したら、陶芸家さんが来て、今日、どっちですかと、数万ライブですか、ムチムチですかって。どっちみたいですかって言って、いや、まあ、どっちでもって言われて、選択肢すらないというか、陶芸家さん、どっちでもええって。っていう状況ですから、はい。いや、もうそんなん、もう単独ライブも、したいというか、その、うん、するもんでもないし、ね、まあ、好きなことしてますわ。
したいや
ん。いや、もう散々しましたよ。で、ピンでしたいと思わないんですよ。
したいと思うんちゃう？
もうちょっとしたら。
いや、わからんねんけど、まあ、それは、推しなのかどうか知らんけど、池上さんが見たいと思う人間にとってはさ、
はい、
どっちでもいいよね。ストロングスタイルなのか、ゆるいのかっていう。
はい、
池上さんが、笑い声があった方が絶対いいんやけどさ、1ヶ月何があったかわーっとだらだら喋ってるのに、なんかこう、見たいなと思う人は多分、8人ぐらいがいた。
とこつくな
ぁ。8人で、一月のなんかこういうのとか、エピソードとかを、こう、ふやかブーメランもあれやった。
親父な。
親父。まあ、それをやって。
最近は吹き矢なんですよ。両親吹き矢行ってます。それなんか坂道のあの下りの時にあの足の内筋やられてなんか痛いって気の出てました。おっさんの会話やな思うて。
そういう余地はあるんじゃん。池上さんがなんかおねおねおね言ってるのも見たいし、まあネタね。これでも難しいところでさ、
はい、
ほら。ファンキープロダクションに友達っていうコンビおるやん。
いらっしゃいますね。はい。
で、あれが、俺はあれは今だよなーっていう。
はい。
じゃあ何って言って、
うん、
全部段取りとか準備してねえけどな。
はい。
俺はその、サブロー・シローさん、東京の人の感じとか
も、はい、
ガチッと準備してませんね。ふわーっと入ってなんとなく。はい、やるっていう、
はい、
まあ、それがなんか気持ちいいなっていうさ、はい、今風じゃないんかもしらんね、
はい、
M1 ってこれコンセプト決めてガツッといくのがなんかあれ、
はい、
まあ、そうじゃなくて、まあこうそんなわけないけどふと出てきたプロレスというか、
はい、
だって稽古してもね、
そう、
そんなわけはないけど今ふと出てきたんちゃうかっていう方の力抜け方っていう、
はい、
だ漫談ってね、
うん、
もうそうやけど漫談とエピソードトークってどう違うかって、そこにマイクがあるかどうかの、うんう
ん、まあまあまあまあ、そう
ね。なんかこう矢野さん、兵頭さんのあれって、はい、面白いやん、
はい、
絶対もう、ね、練り倒してるやん、
もう、まあ、
そんなことはないわってこっち思うやんか。
それ言うちゃうとね、
うん、
言うちゃうとそうですよな、
うん、で、ある人がこうマイク持ってあれを漫才出ても面白いやんし、
はいはい、
和芸ってそこは難しいよね、
うんうん、
難しいというか、どっちでもいいのかもね、
うんうん、
本当じゃないもんね。
そうですね、僕今やってるのは
本当準備不足みたいな見せられたらしんどってなる
もん、
ね、うん、何なの準備不足も準備してるもん、なんかこう曖昧なところが面白いな、このグラデーションがね。
ああ、僕も今はもうその喋り出しぐらいの時でところにもう好き勝手喋らせてもらいますって言って喋ってますわ。で、途中で、これ何の話してんねやろって言って、なんかブリッジ入れたりとかして。ほな、この前、 次の出番の花井二等兵っていうね、あの芸人のことをひたすら持ち上げるっていう漫才したんですよ。寄せっていうのはね、みたいな。やっぱその、若手から先出てくるので、やっぱ先輩に。
それは乱暴やろ。それは。
先輩にやっぱね、こうやってバトン
を。それはあかん。それは暴力やろ。
って言ってたら、最前列のおばさんが、ずっと顔を横に振ってました。わからん。わからん。おばさん、わからないでしょ。次ね、出てくる花井二等兵見たら、わかりますよ。押し切って。ずっとそんなの。
それは、いじめ。
結果的にね、花井二等兵さんも滑ってました。
謝り。謝り。
やってくれたな、お前って言われました。いやー、素晴らしい。僕はね、素晴らしかった。兄さん勉強させてもらいました。
ちょっとああいう人が押されんねんて、こういう。もし俺がそんなやられたら、
うん、
それあかんねん。彼で言うやん、彼でが、ガーって言うやんか。花井さんってそれも込みで SNS で上げそうなさ、
はい、
どこまでも楽しめる度量がありそうな、実はなかったりするんやけど、人って。
だからやっぱね、その、多分、我々にないもので言ったら、その、花井二等兵っていう男は芸人は、喋りかけられる体質なんですよ、多分。
そうや
ね。多分我々は、喋りかけられないんですよ。喋りかけたら喋りかけてくれるけどね。だから唯一いじってくるのほんまに西根田大河だけでしょ、ブリキさんもそうやけど。うん、
でもたまに、うわ、めっちゃ生きるやん、こいつって俺思う時あるやんか、だから、はいはい、どこまでもプラスできやん。生きるね、お前。まあ、それでいいけどみたいな。
多分西根君ぐらいです、我々をいじるのは。他多分いじってこないでしょ。同期ぐらいの人はね、それはいじってくるけど。
だノリとか思わんもんな。
うん。
生きてんやろ、お前は。そういうノリやんとか言うと、じゃあお前何でもありやんけんって。ごめん。
いや、まあ、
ボッキーやーっていうやつみたいな。お前、で、いい会社は割と、なんか、マジになってくるやん。
はい、
すいませんでしたとか、はい。そんなつもりなかったんです
よ。はい。
お前、OK なんや。俺、いい会社怒るのにとかって思いますね。ああいう感じって。
もうまあ、
せめてはいけるんやろな。
芸人と喋ってるやったら全然いけるかな。まだギリプロ出しできるかな。
もう芸人っていうのは難しいね。だから音楽のプロってあると思うんで、芸能のプロってあると思う。お笑いのプロってないよ。
まあまあ、そう言い
出したら。俺らが水月純を超えん限りは。
だからそう言い出したらちょっとキリがないというか、知ってるやつは芸人じゃないですか。そう。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、だ 何から芸かっていう。
そいつとのなんかプロレスはなんかできるけどってのちょっと思うんでね、
うん、だってな、水月純が越前彌十さんともしなんか番組したら、
はい、
テレビ史上最大に面白い可能性あるもんってなったら一番おもろいのは彌十さんなのかとかと思ってきますやんか。
いや、マッチングは絶対あるんでね、その生かされるタレント性と殺されるタレント性
はある。あるあるあるあるある。そうそうそうそう。うん、
だマッチングさえ本当に合えば、なんか出会い系のアプリかなんか、みなずき純、なんかマッチングアプリで出会って、ね。
北野誠さんをどうのこうのちょっと言うんやけど、
はい、
まあいいんやけど、
はい、
北野誠っていう男が一番面白いやっぱ竹内義和の横におる
とき
なんで、
絶対そうやと思いますよ。分かってる範囲で言ったらそうかも。
うん、マッチングはある。
うん、多分僕ブリキさんと喋るの好きっすよ。
あれ、それはまあありがたいけど、それはなんとなく分かるんやけど俺がこうお笑いお笑いしてないからやろ、うんうんって聞くからやろ。
あ、そうなんですかね。
多分こう笑わそう笑わ、まあ、笑わしたいんだけど
なんか喋ってて。
止めるやんか、俺。で、聞くとき聞くというか
さ。で、こういうトークライブっていうか、おしゃべりでも、もうほんまフィーリング合わんとは全然合わんじゃないですか。
合わん。
うん。だから僕、トークライブ悪かし好きで、ね、漫才はがっちり作るのも嫌いやったけど、っていうのがあって、その、ネタってネタするだけやから楽なんですよ。だから僕、トークライブの方が難しいなと思って、トークライブの方をするようにしたんですよ。トークライブで笑かそうと思うと難しいから、段取り組まれへんから、そんな喋ろうと思っててもその感じになれへんから、自分だけで喋れへんから。だから、そういうのは好きなんですよ。その、マッチングする、そのフィーリング的に合う人と喋るのが。まあ、 まあ、これが面白いかどうか別ですけど需要と供給が成り立ってるのかって話ですよ。
ラジオぐらいがちょうどいい頃も。
ちょうどいいかもし
れない。テンポないもんね。
はいはい。
池上さんと私喋ってもね。
確かにね。
待て待てとかないもんね。
はいはい。ない。そう、だから僕もその、ラジオやってる分とかのリスナーさんとか全国各地いてて、なんかありがたくて、その、なんか、大阪に来てくれたりとか。
あ、いいな
ぁ。で、名古屋でラジオします、公開録音しますって言ったら来てくれたりとか、名古屋界隈、東海中部地方のね、人らが来てくれたりもするから、ただその人らがネタ見に来るかって言ったら、ネタ見に来ないですね。だからメディアミックスされないんですよ。もう絶対違うもんやから。メディアミックスされずに、まあ、ラジオはラジオみたいな。っていう感じですね。
うん。
で、ラジオの公開録音になったら来るみたいな。
それやったらいいや
ん。いや、だからそこに来るんですよ。来てくれるんですよ。
ああ、それをね。うん。
ただ明日肥料で出ますってなったら、ああ、まあ、うん。みたいな。結局もう、またタイミング、
あ、いや、わかるよ。まあまあ、行きたくないわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっとその、ストロングスタイルが好きなわけで、やっぱ全日をしてる池上さんが好きというか、
ね、
なんかね。
うん。ラジオの中のおしゃべりが好きみたいな、ね。
あるある。
うん。そうそう。
それはあるじゃん。
だから、そうですね。ラジオが好きやから、まあ、それでいいんですけど。もうなんか、こっちからしたらちょっとまあ、英語ですけど、全部押してほしいじゃないですか。
全部押してほしい。
うん。ラジオ好きやったら、もう劇場にも来てくれと。ネタも見てくれ。うん。
全部押してほしいな。
そうです。キャリア初のね、キャリア史上初の僕はあの、チケット取り置きゼロっていうのをこの前経験したんですよ。今まで大体1か、ついとったんです。で、そのアイドルさんのライブで、あの、キャリア史上初のゼロっていうのを。もう恥ずかしくて、ね。
でもっていうか MC やろ？
いやいや、ネタです。
これはなんかな。
ほんでもう、やっぱその、言うたら主催とかもしてるからなんかいろいろ分かるというか、いや、これ、この一枠をアイドルさんブッキングしたら、チェキとかも売れたやろうし、なんかお客さん同意もあったやろうし、とか思うと、でもゼロで申し訳ないな、思って。だからネタ終わってからもうしこたま酒飲みましたよ。箱に金つぎ込まなあかん、思って。
え、でも、受けても？
受けても受けても。で、蓋開けて喋り終わったら、どこどこのアイドルライブで司会してたの見たんで、今日、あの、楽しみで来てます。でも予約は誰々ちゃんでしました。なんじゃおいみたいなのはありましたけど、でもそれはその。
そこも難しいよな。それ言われたら、うわ、お客さんめっちゃ気遣ってくれてるやんと思うしな。
だから、そやね。そこまで言ってくれるなと。
そやね。
楽しみです。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。この前もライブ見たことあって、ぐらいやったのに、なんかチケットはもう誰々ちゃんから買いましたとか、そういう。
いや、まあ、うん。
具の部分を言われたら、うおぉ
いや、気にかけてくれてんやなってのは嬉しいけど。
それもそこでプロレスで、わしゃらしゃらとかやりましたけど、やったけどね。
うん。やっぱ、この、推しから相反することめっちゃ言うけど、やっぱお笑いって、こう、辻、先でこうお手玉してるとかさ、浪曲とか、だからやるんだけど、その昼寄せしてあったら、はい、フラッと入ったらおもろかったわ、みたいなね、
はい。
演劇じゃない魅力ってあるやんか。
そうですね。
うん、思い出あったんですよとか言われたらそう嬉しいけど、うん、
はい、
いや、もうなんと、もっと軽い気持ちで、なんとなくおもろかったねぐらいで収めといて、みたいな、とこはある、ね。
そう。だから確かに、楽しくあのおしゃべりはできたんですけど、ただやっぱチケットの取り置きはゼロやったんで、申し訳ない気持ちでいっぱいの中、来月もお願いしますって言われたら。
まあ受けたからやろな。
いや、もう来月お願いされても、チケットがもう取り置きないですから。もう
俺行くわ。俺行くわ。ようくれるやんか。俺のお返してこれ何かなと酒も飲まんちゅうし。俺行くわ。1話で食べてやん。なんだっ
け。ええよ。
いやね、これもしんどいやろ。
気遣い、
せやね。
気遣いの、よりによって先輩来るは気遣いますよ、そんなもん。せめて同期っすよ、そんなもうええよ、言うて。後輩も無理やし。せめて同期ですよ。
じゃあ、間取って、陶芸家さんが。
まあ、日本橋のところでまた出ます。
いや、俺は、じゃあ、行くとしたらシークレットで行き。
いや、じゃあ、シークレットで来られてもね、その、アイドルさんの手順的に僕のちょっと早めになるんですよ。その そうなるとね、まあその東京さんも行かれたから、行かれてるところが多いから分かると思いますけど、やっぱちょっとね、ケツになればなるほど動員が増えてくるじゃないですか。その、僕、この間とかでもやっぱその、ね、僕は動員がないから、ゼロなのは分かってる中で、パッて出たら、もうなんか、ほぼ人いないんですよ。ほんで、こう目凝らしたら、ああ、おったって言う。あれ、人いますみたいな。ああ、おったって言って。あ、意外にいますねから始まったの。だって僕は呼んでないから。そう、僕のお客さんおれへんのはもうはっきりしてるから。ほんで、その中で喋って、なんとなく、ボワンって受けて、楽しくできて。そうそう。だからそんな中やから、隠れてこそっと来られても、も
うメリアつくって。
はっきりと目につきます。はっきりと。うん、で、平行物販っていうのがあるんですよね。アイドルのライブ。だから、ライブ終わったら、そこのお客さんが流れていくんですよ。ほんで、次のライブってなったら僕やから、僕は動員してないと。ってことは、僕のお客さんいないのもはっきりしてるから、じゃあ、僕のお客さんじゃない、次のお客さん、次のステージに出るお客さんが来る時間でもないというか、そうそうそう。で、平行物販やから、その今見てたお客さんが流れていくっていう、もう、何したらいいかわからん状況なのかね。
はい。ラリビ美味しいな。
まあ、たくましくなれるんでね。
だって、そこから捕まえ出るもんな、この気、というか。一人二人は捕まえれそうやもんな。申し訳ないけど、それはそれでな。あれきっかけでこっち来てくれましたってのは嬉しいけど、まあ、また今度、うん、こっち側からも、みたいな。まあ、ありがたいはありがたい舞台よね。
そうですね。ね、うん、その、お客さんがイメージするピン芸ってやっぱ明るいピン芸が多いじゃないですか。テレビで見るようなね、芸が多いからね。
いやいや、そういや、そうでもないよ。
え
気使うやつなんだみたいな、気使うや
つ。それ、そのお笑いを知ってるからですね。
似てたでしょ。
似てた。
気使うやつさ。直行さんね。
直行さん、似てる。だからそお笑いを知ってはるからね。テレビで見るピン芸人って、やっぱちょっと、パーンと、こう、明るめの、なんか、なんか、その、ボルテージマックスで来ること多いじゃないですか。
多いけど、今、多いのよ。だけど、今、ちょっとそれがパッと思い浮かばないというか、サンシャインじゃないでしょ。
でも、めっちゃ
言われる。あれ、なんて言ってはって、あの人。でも、おはようございますって、なんて言ってはって、サンシャイン極めたって。
池上。池
上でもないの。
池崎。
池崎。はい。あの人、なんて言って
はって。名前叫んだりとか、なんかその県の名前叫んだりとか。
埼玉県とかそういうこと。
いや、その都道府県ね。あの、だからその、なんちゅうの、武器の名前言ったりとか。
武器
使う、でっかい武器、もう、庭だけでもすごい、もうめっちゃでらい武器持ってくるんですよ、なんかもう、自分よりもでかいような、なんか、なんちゃら、エクスカリバーじゃないけど、だからそんなの持ってくるんで、だから庭もあるんですよ。声もでかいし。
南河内の右側ついてかれへんな。
ついてかれへん。
それがないやねんって思うじゃん。
その、衣装着てくっちゃべるだけやから、地味なんですよ。
課長師匠もネタやで。ネタやけど、もう南河内の右側だから、ほんまにありがたいねって、10分ぐらい言ったら、なんか喋られる方がな、
はい。
いや、ええこそ、カリバー言われても、あ、そうですか、
ね。もうね、地味ですわ、だから。アイドルさんはだって歌ってね、踊って、汗かいて、みたいな感じやけど、ま、ねえ、その、
そう、歌って踊って汗かいたらさ、エロいよ。こんなアイドルさ、エロいだろう。
エロい。エロいよ。
エロいが一番、やっぱお金になるもんね。
タニシさんです。だからタニシさん、だから色気セクシーなんですよ。ちょっとだから考えてる感じとか、なんかその髪の毛クシュクシュとかなんかやったりとかして、サラサラってなる。
あいつ絶対俺より本読んでないね。すごい文学感すごいけど。
まあ、僕も知らんけど、多分そうでしょうね。
文学感すごいけど。あの魅力ってすごい。
そういうと多分僕の方が映画見てそうな気もするし。
する。
でも、絶対谷さんになれないですけど。
暗い青春じゃないと。絶対俺の暗いかどうか知らんけど。さあ、いや、俺暗くなかったかもしらんで、ね。家帰ったらなんか犬を散歩とか行ってるのが陽気な方か知らんけど。
はい。
あの人は絶対友達多いしな。多いから何かって別やけど。
まあまあまあ。
くったく抱えたみたいな感じするけどさ。
僕、地元で髪の毛切ってるんですよ。 ね、地元で髪の毛切ってて、ほんでその同級生の妹が夫婦で美容師でやってるんですよ。ほんで、半個室みたいな感じになるから、そのコロナ禍的に考えると、まあ、その行きやすいっていう感じで行ってるんですね。ほんならその同級生の妹が髪切ってくれてた、ほんならもう、ばーっと、そんな楽しい感じで髪切ってくれるから、なんか、ふとしたことで喋り出したことがあって、それ何かって言ったら、あの、文集を覚えてるみたいな。文集はなんか覚えてないけど、まあ書いたのは覚えてるよ。みたいな。いや、うちのお兄ちゃんと池ちゃん同級生やったから、その池ちゃんの文集読んで、私めっちゃ心に染みたから、その時、私の心のバイブルにしてて、って言ってきてたんですよ。ほんで、友達にも勧めたりとかしてた、とか言って、今、僕の中学校の時に書いた文集を、なんか、なんか教科書じゃないけど、聖書じゃないけど、そんな子おんねやと思いましたもん、だって僕。
内容何やった？
内容が、なんか、ずっと、僕の記憶するにはですけど、なんか、なんかちょっと堅苦しいというか、なんか人生じゃないけど、だからそんなんを書いてたと思うんですよ。
いや、でも、まあ、わからんではないかな。
ほら、なんか、池ちゃんこれなんなんっていう感じでなってたらしくって、その同級生の妹はね。ほんで、それで、なんか、心惹かれたじゃないけど、なんか、ずっと読んでた、もう、なんか持ち歩いてたとか言ってました。ほんで、それをね、そう、言うたら、今年、だから2021年に聞くんですよ。マジか、それ。
もうちょっと早めに言ってくれたらね、こっちも手出してたのに。
そう。結婚して子供までできてね。
だから言われる、それってほんまに好きな感じやん。
ちょっとそんな感じあったのかなと思って。でも確かに。
めっちゃ恋愛やん、それ。
ね、同級生やから、そいつんち遊びに行ったその妹って、まあ、なんかちょっと気になる感じでちょろちょろおるなとは思っとったんですよ。だからもしかしたら好意的に見てたかもしれませんね。
見てたよ。でも、池上さんのもわかるというか、まあそこまで考えたかどうか知らんけどさ、
はい、
なんか、悟りたいな、悟り出たらいいなとか、人生とかっていう中で、うん書いてることはすっごい青というか、なんか甘っちょろいことを書いてるけど、その甘っちょろさも込みで、
うん、
その子の同時期に響いたんやろうな。
多分。もうそんなん、今絶対読めないですよ、そんなんも。
まあ、池上さんそんなん書いたら誰のバキでも大体一緒とか言ってない。大体一緒ですわ、っていうか。
いやー、ええとこついてきますね。
これはもう振り返りになりますけど。
うん、ほんまに。ええとこ出てきます。
なんか自分も美味しい目を見れそうな、そういう地元のこういう、まあ、性的なノリで、こう、自意識が邪魔をして、言えなかった、その時はっていう。
はい。
このムチムチの運っていうイベントで、こう、俺からしたら、めっちゃ生きるやん、この子っていう子が、可愛い子がずっと喋ってて、ああ、そうかとか、俺がずっと言い合った時に、
はい、
池上さんがちょっとこう、優しい感じで、はい、デレッとまでは言うやけど、
はい、
池上さん、あんな感じ言われても、なんか、揉める揉めないやないけど、まあそういうイベントやからね。
うん、
それどういうことか、もうちょっと説明してとかなれへんのって言ったら、はい、いや、かわいいですよ。って言ったやん、
はい。
この自意識をどっかでこう失った瞬間で、
うん、
恥ずかしくないというか、
うん、
はめるもはめないもなく、かわいくおったらこう、おっちゃんのノリっていう、
はいはい、
工場の。
そうですな。
女の子あるいは、ジュース飲めとかって、
うんうん。
で、こう、ここであのさんジュースをおごってて、なんか気あるように思われて、あれやでとかそういうのを一切ないと。
はい。
一切はどうかわからんけど。
まあまあ、多少はね。
かわいらしいなと思ったらジュース買えと。
はい、はい。
で、その、あのさん、かわいい子にあんたようやるわとか言われても、ジュース買ったわけやけど、いいわけって、
はい、
お前流境地、
はい、
をひっくるめて、誰のバキでも大体一緒って言わたらね。
そうだ。
で、バキなこと大体一緒。あ、こうだなと。
そう。
特別なものはないよね。
うん、僕がだから本当にそれがあってからあんま興味がなくなったんですよね。もう だいたいほんま、あの、バギナがあるとこにしかバギナはないんだ。本当に。いや、本当にそうなんですよ。
本当に。
どうせここにバギナあるんやろなってところ脱がしたらバギナあるから、だから興味が本当になくなって。
人最終的にはお金と色欲とかそういう権威とか言うけど、それもまた幻でしょって打ち合わせするさんって方が言って、いや、そうなんですよ。
うん、
と言って、まあ、 もしね、自分がなんかそういうような言い寄られたら、ちょっと揺らぐというか、おお、楽しいな、これだと思うやろうけど、大体、なんていうの、大体、もう今からもう猪木が最強とは言わんやん。
もう、ね、
プロレスの最強というのは、お客さんを呼べる人、ジャイアント馬場やって思う。
いや、本当、集客が大事みたいですからね。その第0試合とか1試合でね、あのなんかね、そのキャスティングというか、組まれるのは、やっぱ集客力がある人やったら、それみたいですからね。実力はね、問わずというか。う
ん。あ、その、誰だね、あの、綾瀬はるかと何かがあっても、まあ、終わったらこうしたもんかってのは思うやと思うのよね。うん、それは、ああ、あるかと、実際起こるってこうしたもんかって思えたら、なんか、羨ましいな、羨ましいで。
羨ましいよ。
実際もない。負け惜しみの余地を、こう、認めれる自分は発生しだしたよね。もう30も超えや。
いや、もう、40。なんで30から刻むんすか。そんなやったら10も超えりゃ、20も超えりゃって。
いや、だから俺はモテるんだよとか、未だよ、50、60なって言ってるおっさん見たら、まあ、幸せそうやなと思うけどさ。
まあ、モテとるんでしょう。
モテとる
んでしょ。うん。ええわいな。
うん。モテてモテて金持って谷村ゆりのね、うん、足ゴルフクラブで続くわけや。あのね、マクドナルド社長は。ああ、もっと。いいね、そういうもんやね。だからどうなのでも。
まあね。
ムチムチのムーやったんちゃいますこれ。でも哲学って最終的にやがて死ぬんだからってなりますよね。
僕、哲学書読んだことないか分からんけど、最後は何書いてんのかなとは思いますね。
その、浮世絵やけど、はい、マルクスの資本論っていうのは、最初こう、経済のさ、あれがずっと書くけど、最終的に労働者、虐げられたらしんどいよっていう、第2章、第3章がね、
は
あ、身体というか、哲学って行き着くとこまで行き着いたら、まあ、みんなまあまあうまいこといくにはどうしたらええかみたいなことを語るんちゃうかな。
食って平行いて寝るみたいなもんですか。
そう。
お、なんかめっちゃ
長いこと。そうそうそうそうそうそうそう。
へえ。しんどいな。
でもそれが社会になっちゃいます。油断したらやっぱこう搾取というか、ちょっとねうまいこと生かすの。哲学って福祉とかそういうことになると思うん
ですよ。そうやな。でも僕も人の話聞くのは好きやから、でもそれは聞いてみたいっていうか、うん、なんか話を聞いてみたいな。哲学の本を読んだ人の話。じゃあ、ルーさんが哲学の